明章15節から24節までございます。主がヨシアに証の箱を担ぐ祭司たちに命じてヨルダン川から上がって来させると仰せられたとき、ヨシアは祭司たちにヨルダン川から上がってきなさいと命じた。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて、祭司たちの足の裏が乾いた地に上がったとき、ヨルダン川の水は元のところに帰って自然のようにその岸いっぱいになった。民は第一の月の10日にヨルダン川から上がって、エリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの十二の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた地の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまで、あなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が橋の身になったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで、私たちの前から枯らしてくださったのである。それは地のすべての民が主の御手のそういう人を知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためである。アーメン。それでは伊沢牧師にメッセージ、主の御手のテストという題でお聞きいただきますので、お聞きください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは恵みによって御前に招かれ、あなたを礼拝することが許されました。主ご自身があなたの民たちを顧みてください。御言葉を豊かにお語りくださいますよ。そして今ここに主のご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。すいません、ちょっと風邪をひいておりますので、声が変わってしまいまして、お聞きいただければと思います。ますます声が低くなってしまいました。今日の箇所でありますけれども、少しここまでのあらすじを簡単に振り返りますと、イスラエルは今約束の地カナンに向かおうとしております。で、簡単にそのカナンの地に入れたのではありません。まず目の前にはヨルダン川がありまして、そのヨルダン川を横断して向こう岸に渡っていくというその道を通らなければいけません。で、ヨシアはモーセが死にましたので、その後を継いで指導者となりますけれども、いきなり指導者になった途端に、その大きな試練がやってきたわけですね。民たちを率いてヨルダン川を渡り、無事にカナンの地に入らせなきゃいけません。まあ、最初はかなり迷うのですけれども、神様から励ましをいただきまして、ヨシアはこの川を渡る決断をいたします。で、その渡る際にまず先頭に立ったのは契約の箱を担いだ祭司たちでありました。まあ、契約の箱というのは、神様がそこにおられるというその臨在ご臨在を象徴しておりますので、神様がまず先頭に立っていきます。そして、この祭司たちがヨルダン川に足を入れた途端に奇跡が起きまして、川の水とうとうと流れておりましたが、 水はせき止められて、川底が現れていきます。で、祭司たちは川の真ん中にそのまま立ち続けておりまして、その間に人々はその乾いたところを渡って向こう側に無事にたどり着く、そういうことを経験いたしました。今日はその続きの箇所であります。で、契約の箱を担いでいる祭司たちは、先ほども今言いましたようにずっと川の真ん中に立っておりまして、勝手に疲れたからとか、こう休むとか、あるいは自分たちが勝手に向こう岸に行くということは許されませんでした。人々が無事に渡り終えるまでそこにいなくてはいけません。そしてまた無事に渡り終わったとしてもまだ動けません。ヨシアは川底から12個の石を取って運び出しなさいと命令をいたしましたので、その間も立っていなければなりません。まあ、そのような一連の作業が終わった後に、やっとヨシアは祭司たちにヨルダン川から上がりなさい、上がってきなさいと17節で命令をいたしました。で、これはヨシアが勝手に、そろそろいい頃だなということで判断して、言ったのではありません。神様がヨシアに対して16節で命じていたわけです。16節をお読みいたします。15、16をお読みいたします。主がヨシアに証の箱を担ぐ祭司たちに命じてヨルダン川から上がってこさせよと仰せられたとあります。まあ、ヨシアはこの神様の命令に従って、その通りに、まあ、いつこの命令を発するのか、その神様に教えられて、そのタイミングで命令をいたします。で、ヨシアはこのように神様に従っていくわけですけれども、今日の箇所ではもう一つその神様にヨシアが従っていく場面が出てまいります。ヨルダン川から取ってきました12の石を、まあ、ギルガルという場所があるんですが、そこの真ん中に立てて、そして、子供たちにはこう言って教えなさいと、まあ、いうことが20節以降で出てまいりますけれども、実はこれも神様からの命令でありました。で、今日のこの20節以降のこの子供たちにこう語りなさいよという箇所は、実は前にも同じようなことが言われていたんですね。同じ4章の6節7節でもやっぱり子供たちにはこう言って、伝えなさいというような命令が言われてましたから、まあ、2回繰り返されたんです。同じ命令が。で、2回繰り返すということは、これはかなり大切な命令なので、きちんと守りなさいという、まあ、そういうことを表しております。ヨシアは神様が語ってくださる通りに、そのままこのイスラエルの人々にそれを命令という形で伝えております。ヨシアは本当に従順にこの主に従っております。なぜヨシアは神様に従うのでしょうか。まあ、あまりにも当たり前の質問をするかもしれません。で、皆さんはもう心の中で答えをしていると思いますね。ヨシアは神様を信じていたからです。あるいはヨシアは神様によってイスラエルの指導者に立てられたから、当然神様に従順に従っていくはずだ。もちろんそれはその通りであります。正解というか正しいんですね。でもそれだけだったんだろうかと私は思う。例えば皆さんはこんな経験はなかったでしょうか。神様は信じている、その信仰を自分は持っているだけれども、別に神様のことを捨てたわけではないけれども、神様に従うということに喜びが感じられない、 あるいは頭では聖書に書かれているようにこうしなさい、ああしなさいというようなことがあって、それに従わなければならないということは頭ではわかるけれども、どうも乗り気がしない、乗り気がしないという言い方も変なんですけれども、なんとなくこう消極的になる、あるいは守ってはいるけれども、それは義務感からやっている、言われたからまあしょうがない、そうするしかないなという、こう後ろ向きの姿勢で従っている。あるいはもっと極端な例を言いますと、神様に従うということを考えるのは日曜日だけ、もっと極端に言えば日曜日の午前中だけで、他の6日間 6.5 日ですかは神様のことは忘れてしまう、教会から一歩出たらもうこの世界で私たちは楽しもうという、そういう、まあ、それを信仰と言えるかどうかは分かりませんけれども、でもそんなことはなかったでしょうか。私がこう問いかける以上、私はそうあっていうことがあったんですね。いや、もしかして今もあるかもしれないです。もちろん神様に従うことが喜びだ、積極的にこの方に従いたいと思えるならば本当に私は幸いだと思うんですけれども、しかしそうではない時もあるんです。いや、もしかして一人一人に問いかけていったら、いや、実は神様に従うということになかなか喜びを感じられないという方が多いのではないかと思っております。しかし今日の箇所を見ますと、ヨシアは積極的に神様に従っております。あるいは私はこれは喜んで神様に従っていると見ます。なぜヨシアはそうするか。私たちは時には従いたくないなと思う思いもあるのに、なぜヨシアは従おうとするのか、その違いはどこから来るのか、今日はそこにこだわってまいります。その糸口として、まず12の石に目を留めてまいります。なぜ12個であったのかと言いますと、これはイスラエルの民族、部族が12ありましたので、その部族の数に合わせて12個であります。その石はヨルダン川の川底から取ってきたものであります。で、この石につきまして、ヨシアは21、23で次のように言っております。21節から23節を読みイスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまで、あなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が葦の海になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで、私たちの前から枯らしてくださったのである。まあ、子供たちが石を見まして、これは何でしょうかと大人たちに問いかけたならば、このように答えなさい。まあ、そういう内容であります。で、この石ということを見ると、私は一つのことを思い出すものです。私は東北の田舎で育ちましたので、あちこちに、まあ、村でしたけれども、その村を歩きますと道端のあちこちに石が置いてあります。で、それは、ただの石ころではなくて意味の、まあ、その地域の人たちには意味のある石でありまして、まあ、その一つに、まあ、道からちょっとこう小高い丘のところに据えられていた石なんですけれども、その石には、馬頭観音という文字が刻まれておりました。まあ、これぐらいの石なんですね。で、馬頭観音の馬頭って何かと言いますと、馬の頭って書くんですね。馬の頭 の神様あのっていうか馬の頭を、こう上に頭飾っているそういう観音様だったそうですけれども、それを祀っている石が置いてありました。でお盆の季節になりますと家族総出で、まあ、もちろんお墓にも行きますがその馬頭観音のところにも行きまして、お供えをして線香を焚いてお参りをした記憶がありますで馬頭観音というのは何なのなぜこれは先祖とかというのはちょっと違うんですね、馬頭観音って何かといいますと、昔東北ではどこの家にも 馬を飼っておりました。それは農耕馬、つまり畑を耕すとか田んぼを耕すとか物を運ぶ、そういう意味で、馬をどこでも飼って、いました。で、人々はこの馬が元気で、健康であることを願って神様に祈ったんだそうですね。それが馬頭観音という神様なんだそうです。馬を守る神様になります。で、そのためにその村の人たちはそこに馬頭観音の石を据えて拝んだ。まあ、そういうことを、子供の時に私は親から聞かされてたんです。で、もう私が物心ついた時には村で馬を飼う家はなくなっておりました。ただ馬頭観音と刻んだ石だけが残っていました。まあ、つまり私はこの石を見てこれは何でしょうかと親に尋ねて、そしたら親がこういうことだよというふうに教えてくれた。ああそうか、この地域には今は馬はいないけど昔はたくさん馬がいて、馬は本当に家族と一緒に働いていたんだなということを知らされていました。そうしますとこれはヨシアが12の石を据えさせてこう教えなさいよというのと なんとなくというかほとんど同じこう役割があるんだなということに今気がつきました。しかし大きな違いもあります。馬頭観音は、礼拝の対象です。つまり石そこに石を据えてあったら、物を添えて手を合わせて拝む石を拝むのが日本の信仰でありますが、しかしヨシアが据えたこの12の石はそうではありません。拝む対象ではない、あくまでも、過去にこういうことが神様はこうやって私たちを救ってくださったのだよということを記念するために建てられたもので、そこに大きな違いがあります。ヨシアはこの12の石を据えることで後の世代の人たちにいかに自分たちが神様から素晴らしい奇跡によって救われていったのか、神様がこの葦の海、これはモーセがエジプトから脱出するときに、海が開かれてその乾いたところを渡ったときでありますけれども、それからもう一回ヨルダン川も同じようにしてそこを乾いたところを渡っていった、そういう奇跡を神様は起こしてくださり私たちは救われたのだということ、それを十二の石を通して後の世代に伝えようといたしました。しかしそれはいつまで続くことになるんでしょうか。永遠にその石を据えて、繰り返し繰り返し、時代から時代へと伝えられていったわけでしょうか。まあ、これは実はもう今この石はどこにあるのかわからなくなりました。ヨシアの時代は今から3500年前でありますけれども、少なくともっていうんでしょうか、その間にこの石がどこにあるのかわからなくなってしまいました。まあ、これも日本でも同じようなことが言えます。先週でありますけれども、先週は3月11日という日がありまして、東日本の大震災から2年経つということで、テレビでもいろんな番組を特集しておりました。で、私はたまたま、テレビを見ていて、 見たんですけれども、その番組の中ではあるその津波に襲われた地域が紹介されておりました。でその番組の中でそこに住んでいるおそらくまあ70代ぐらいの男性でしょうか、が出て出演しておりまして、いや津波は あそこあたりまで来たんですよってこう示していたんですね。でふと見ますと、その男性の傍らに大きな石が あるのが見えました。で大きさは正確に私は覚えていないんですけれども、少なくと思ってるんでしょうか、まあ、私の印象では大型ダンプカーぐらいの大きさだったでしょうか。人の背丈はもう優にありまして、小さな、まあ、家ぐらいの大きさはあったかもしれません。でその男性はその傍らにある大きな石を指さしまして、こんなこと言ったんですね。昔から実は言い伝えがあった。この石はその昔起きた津波で海から運ばれてきたんだという言い伝えを自分たちは実は聞いていたんですね。でも子供心にそれを自分たちの親から聞いたときに嘘だろうと思ったんだそうです。まさかこんな石が海から運ばれてくるなんてありえないと、その子供心に思いまして、ずっとこうそのことはまあ、何かの間違いあるいは伝説に違いないとその男性は思っていたんだそうですけども、実際に2年前に津波が襲ってきましたら、その石を越えてその津波がもっと奥地に入っていった、まあ、それを見て本当に驚いたとその男性は言っておき、まあ、周りは本当に山であります。木がいっぱい生えている場所でありました。で、そんなところにあんなでかい石がゴロンとこう置いてあるわけですので、私が見てもかなりこれは印象的だなと思いましたが、それでもですね、後の世代の人たちはまさかそんなことが過去にあったなんかあることは、まあ、信じられないという気持ちでその石を見ても、受け止めることが難しかった。どうしても年月が経ってしまうとこの後の世代の人たちは忘れてしまうんだということを思いました。ヨシアは12の石を据えて後の世代にこの神様の奇跡を語り継ごうと努力いたしましたが、しかしそれも限界がありました。石を据えただけでは神様の奇跡を永遠に伝えることはできません。ではヨシアは無駄なことをしたのでしょうか。もちろんそんなことはありません、まあ、前回触れましたけれども、もう私たちはこの石というものは必要なくなりました。イエス様が私たちのところに来られて、イエス様を通して私たちが救われたときに、私たちは今度は聖餐式というものが与えられて、この聖餐という形でこの救いの恵みを味わい、そしてこの恵みを世の人たちに示していた、そういうふうに変えられたということをお話しいたしました。12の石を据えたとしても限界がありました。でもなぜヨシアはそれでもこだわるんでしょうか。まあその理由についてはヨシアがこのように説明いたしました。24節であります。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためである。ヨシアが石を据えたのには二つの目的があると言っています。一つ目は、地のすべての民が主の御手の強いことを知るためである。まあ、これは言い換えれば、信仰を持っていない人たちであっても、 このイスラエルの民がどれほどの力を持った方であるのか、それを知らせるために建てたのだと言っています。それが一つ目の目的です。それから二つ目の目的は、今度は信仰を持っている私たちの方に向けられておりまして、私たちが神様を恐れるためにこの石を据えさせたと言っております。まあ、そのためにわざわざ川底から石を運び出し、石を据えさせ、そして子どもたちに教えなさいと強調いたしました。さあ、これも皆さんどう思うでしょうか。24節読んでですね、このヨシアが考えていたこと、もちろんこれは神様のご計画ですけれども、まあ、なんとなく理解はできるかもしれません。しかしあまりにも、なんていうんですか、大きすぎてっていうんでしょうか、抽象的すぎて、なんかピンとこない、ああそうかもしれないねぐらいの話で、もうそれ以上は考えられない、消化しきれないという印象を持つのではないかと思います。これをもう少し私たちの身近に感じられるように言い直してまいります。最初にも申しましたように、ヨシアは約束の地、神様が与えてくださるその約束の地カナンを目の前にしたとき、リーダーになったばかりでありました。まあ誰でもそうだと思うんですけども、リーダーになったばかりというときはもう不安でいっぱいであります。本当に自分でできるのか、それもいきなり大きな大きな試練がやってまいりました。このヨルダン川を越えていけという神様の計画であります。おそらくヨシアは自分が本当にできるのかどうかというその恐怖心、あるいは、まあ、後ろに控えているそのイスラエルの人たちからのプレッシャーですね、お前本当に大丈夫なのっていうような、そういうプレッシャーを浴びて震えていたと思います。神様に従うと言ってもそこにはまだ何の喜びも感じられません。むしろ義務感で精一杯だったと思います。そのヨシアが、そんなヨシアであったのに今は神様に従うことに喜びを感じておりますが、それはなぜでか、もちろんもうあれだけ心配し、本当に大丈夫かといろいろと不安を覚えたあのヨルダン川を無事に渡り終えたというこの達成感があると思います。あるいは、いや、やっと無事にみんな渡り終えたという安堵したというんですか、安心したという思いでいっぱいでありますから、そういうところから神様、ヨシアは神様に、いや、やっぱり神様に従うって素晴らしいんだねという、そういう思いを持ったのもあると思います。しかし大きなきっかけは私はもっと別のところにあると考えます。それは何かと言いますと、この同じヨシア記の2章に出てまいります、ラハブという女性であります。まあ、これも少し復習になりますが、ヨシアはヨルダン川を渡るときにいきなり渡ったわけではありません。前もっていろんな準備をいたしました。ヨルダン川を渡るとすぐ向こう側にはエリコという町がありました。その地域では最大の町であります。そしてヨルダン川を渡ったらもうそれで大丈夫ではない、次にこのエリコに入らなきゃいけない。で、エリコはイスラエルを敵だと思っておりますから、もう頑丈に警戒しております。そのエリコを通らなければカナンの地に入れないという、まあ2つこう、なんていうんですか、越えなければならないこう関所があるんですね。ヨルダン川を越えるという一つの関所、それからエリコを、越えなきゃいけないという二つの関所がありますので、二つのことを考えなきゃいけない。 それでまずヨシアはエリコの町を偵察いたさせました。二人の人を密かにエリコの町に潜り込ませる。で、いろんなことがあって、この二人の偵察隊はヨシアのところに戻ってまいりました。で、どんな報告をしたかといいますと、エリコにはラハブという女性がいました。で、ラハブは遊女という職業に就いておりました。しかし、そのラハブは私たちが信じるイスラエルの神様を同じように信じておりました。ラハブは今イスラエルがやってくるということを聞いて、イスラエルに救いを求めております。まあ、そんな内容だったんですね。しかし、ヨシアが驚いたのはその次であります。なぜラハブはイスラエルの神様を信じるようになったのか。ラハブはイスラエル人ではありません。異邦人です。あるいは、ラハブはその遊女という、まあ、私たちの目から見れば卑しい職業についています。イスラエルの神様のことをどうやって聞いたんだろうか。まあ、おそらくヨシアはまずそこに不思議な感じを思ったと思いますが、ラハブがなぜイスラエルの神様を信じるようになったのか、そのきっかけ、理由というのをラハブ自身が語っておりました。ちょっとページを何ページか戻りまして、2章の同じヨシア記の2章10節11節、2章の10節11節をお読みいたします。これはラハブがこの2人のこの偵察隊ですねの人に対して、説明しているラハブの言葉であります。10節11節をお読みいたします。あなた方がエジプトから出てこられた時、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いた時、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。ラハブがイスラエルの神様を信じる大きなきっかけになったのは、2つあるんですけれども、その一つがイスラエルがエジプトを脱出するときに神様が葦の海を枯らされた。葦の海というのはエジプトの近くにあるところでありますけれども、とにかくその水が引いて、その乾いたところを人々が渡ったということを聞いたとき、それが大きなきっかけとなって主を信じることになりましたとラハブは言いました。ヨシアはこのことを聞いたときに、イスラエルの神様がどのような方であるのかということを改めて教えられました。4章のところに戻りまして、4章24節で、ヨシアは自分の口から主の御手の強さ、主の御手は非常に強いのだと言っておりますけれども、その主の御手の強さって何を指して言っているのか。ヨシアはラハブから教えられました。主の御手はこの異邦人ラハブ、そして遊女という卑しい職業にあった一人の女性を救うほどの大きな力を持っている。それまでヨシアはそんなことは考えたことはなかったと思います。主の御手といってもそれはイスラエルを守る自分たちの神様だと思っておりましたが、そんなちっぽけな神様ではない。あのエリコ、 城壁に囲まれていく。自分たちが入ることを固くなに拒んでいるように見える。あのエリコの町の真ん中に、主が御手を差し伸べて、一人の本当にこの救いを求めている女性のところに御手を差し伸べて救おうとされる。それほどの強さ。自分たちがこれからヨルダン川を越えなきゃいけない、あのエリコを越えなきゃいけないと、もうなんかヨシアはいろんな心配をしていましたが、すでにもう二つの関所を越えて、神様は主の御手を伸ばして人を救おうとしている。ラハブのところに起きたこの主の救いのことを聞いたときに、ヨシアは本当にこの神様を改めて信じるように変えられていきました。この神であるならば喜んで従うことができると思えるようになりました。ラハブはどうやって神様を信じた？噂を聞いたんですよ。あのイスラエルの人たちはあそこの海を越えていったんだ、乾いたところを渡っていったんだ、イスラエルの神がそのようにしてくださったのだという、その噂を聞いて信じていた。ヨシアが子供たちにこうやって伝えなさいよとこだわったのはそのところであります。自分で経験していないんです。ラハブは自分で目の前で見ているわけでもない、聞いただけ でも信じた。この神様のことを、奇跡を、救いの奇跡を伝えていくことに、実は自分たちを守ることになる。そして世の人たちがその主の御手の強さを知ることになる。ラハブから教えられたことはそのようなことであります。まあ今度は私たちのことになりますけれども、私たちもかつて救いを経験いたしました。まあ受洗という形で、座分と水に入ってバプテスマを受けたときは、それであなたはこれで今日から同じ私たちの教会のクリスチャンですねと言われたときは非常に感激をいたしました。しかし時間が経つといつの間にかあの時の感激も薄れてまいります。最初は、いや、私は神様から救われましたと喜んでいろんな人に語っておりましたが、時間が経つうちに、そういう、自分の救いの経験を誰かに語るということが少なくなってまいります。しかし、私たちは、自分の身に起きたことは、それほど、個人的なことだから、世の人たちにはあんまり影響を与えないのではないかとどっかで制限を設けておりますが、そんなことはないんですね。ものすごい大きな影響を与えてまいります。皆さんも経験あるかと思いますけれども、自分はこうやって神様から救われましたと信仰を持っていない、いろんな人に語ったときですね、いろんな反応が返ってくるんですね。とか、あなたがクリスチャンになったんですかっていう、あんな悪いことしていたあなたがとかいう反応もあったり、不思議そうな目で見られたり、とにかくびっくりする反応もあると思うんです。いろんな、それで聞いたからといって、その方がすぐクリスチャンになるわけではないかもしれませんけれども、とにかく、驚くといういろんな意味で複雑な反応してくる方々の顔を見まして、主の御手の強さがそこに及んでいくことを私たちは見させられます。その中から私もあなたが信じるその神様を信じてみたいと思う、そういう方が起こされてきたときに、本当に主に従っていくということは素晴らしいことなんだ、この方も、あの方も、私たちのこの救いの話を聞いて信じたいと思えるようになっていく。そういうことを何度か経験していくと、この主に従うことが決して苦痛ということではない。いや、むしろ喜びなのかもしれないと思えるようになります。 ヨシアが据えたこの12の石はもう私たちには必要ありません。その代わりに私たちは自分が経験した救いの喜びを世の人たちに伝えてまいります。その救いの喜びを語る声、これは今私たちのこの地上の人々たちのところに響き渡っていきます。いかに素晴らしい恵みを神様が、イエス様が、イエスキリストという方が私たちのこの非常につらい思い、罪によって苦しむ私たちを顧みてくださって、十字架にあってその罪の身代わりとなってくださったのか、その救いの喜びを私たちは止めることはできません。語りたくてしょうがない。そのようにして次の世代、次の世代へとこの奇跡の、いかに神様が私たちに奇跡をもたらしてくださったのかという声が語られてまいります。その時世の人たちは主の御手の強いことを知ります。そして今度私たちはその人々の姿を見て、ああ主が非常に大きな力を持っておられる方であることを改めて知り、主を恐れるものとなっていきます。主を恐れるというのは恐怖心の、恐れるというのは、本当にこの方が私たちの主であると心から信じられ、その敬虔な信仰へと導かれていく、それが神様の御業であります。お祈りいたします。天の父なる神様、目の前にあるさまざまな不安、恐れ、この苦しみや悩みを乗り越えることができるんだろうか。後ろからはいろんな声があって、なぜお前はしないのだ、どうしてお前はできないのだ、やっぱりお前には無理だ、いろんな声が背中から聞こえてきて、でも前に進もうと思うのだけれども足がすくんで前に進めない、そんな時が私たちの歩みの中にあります。しかしこのヨシアのことを振り返るときに、あなたは2歩も3歩も先に進んでくださっていて、あなたの強い御手を差し伸べて、いかにあなたが私たちを導こうとして先立ってその御業を成し遂げようとされていたのか、私たちはそのあなたの強さを時々忘れてしまい、目の前にあることでいろんなことを覚えて考えてしまい、うろたえてしまっておりました。私たちは奇跡のようにしてあなたの御手によって救われたものであります。本当にそれは不思議な出来事であり、自分の力ではなかったし、自分の功績でもなかったし、いや私たちはあなたの前に立てば本当に汚れた罪人に過ぎないものでありました。そんな私たちを顧みて思いやってくださって、心配してくださり、ご自分の命さえ投げ捨てて私たちを永遠の命へと招こうとしておられ、主が共にいてください。私たちはそのことをもう一度思い起こしたいと願います。目の前にあることを心配するのではない、もうすでにあなたはその先のことをもう用意してくださって、そのところに目を留めて一歩踏み出すところに私たちは喜びは感じられないかもしれない、でも一歩踏み出したとき、実はあなたは喜びも与えようとしておられる。どうか あなたの姿は見えませんけれども、あなたが共にいてくださることが私たちの霊の目に見えるようにしてください。あなたの御声が私たちの霊の耳に聞こえるようにしてくださいます。お一人お一人、この一週間も主が伴ってくださり、力を与えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。